聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙2章11節から13節、新約聖書386ページです。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。聖書の言葉は以上であります。エペソ人への手紙を続けて学んでおりますが、2章の後半に入っていきたいと思います。先週は2章10節、私たちクリスチャンは神の作品である、神の御手の業、神ご自身が私たちを新しくしてくださって、私たちの罪が許されて、神様と私たちとの間に新しい関係が与えられている。それゆえに新しく良い行いに歩むように、その良い行いをも備えてくださっているということを学んでまいりました。10節そういう箇所なんですけれども、11節パウロはもう一度ですね、あなた方のかつての姿を語っております。11節ですね、ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。振り返ってみますと、2章の最初でもですね、1節から3節のところでも、すでに異邦人のクリスチャンのかつての姿、救われる前の姿ということはもうすでに語られていた、教えられていたことです。背きと罪の中に死んでいた、罪の中にあって空中の権威を持つ支配者たちに従って歩んでいた、それが救われる前の私たちの姿である。そういうことはもうすでに確認してきたことですね。でもパウロはもう一度ですね、11節から異邦人のかつての姿ということを語っています。しかも今回はこのいわゆる割礼を持つ人々ですね、割礼を持つユダヤ人から見ると異邦人、ユダヤ人以外の人々が、どういうふうに見られているか、どういうふうに考えられているかという、そういう視点が強調されています。ユダヤ人から見ると異邦人は無割礼のもの、キリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人、この世にあって望みもなく神もないものであると、そういうふうに見られていた、見られているというんですね。このことについてもう少しこう考えていきたいんですが、まずではですね、この割礼ということを少し確認してみたいと思います。割礼とは何かということですが、これはですね、創世記振り返っていただくと、創世記の17章、創世記17章の7節から旧約聖書25ページですが、24ページですね、すみません、 創世記17章7節、旧約聖書24ページからですけれども、創世記17章7節、私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。私はあなたの気流の地、カナンの全土を、あなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。また神はアブラハムに仰せられた。あなたは私の契約を守らなければならない。あなたもあなたの後の子孫も世々にわたって。次のことが私とあなた方との間で、またあなたの後の子孫との間で、あなたが守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。あなた方の中の男子は皆世々にわたり、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、異国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもそうである。あなたの家で生まれたしもべも、金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉に記さなければならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものは自分の民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったからである。まあ、少し長いところですけれども、まあ、このようにありまして、アブラハムには神様との約束ですね、契約が与えられました。約束の土地を永遠にあなたの子孫に与えるという大きな祝福の約束です。そしてこの契約の、約束、契約の印として割礼が与えられました。割礼というのは男子の包皮の肉を切り捨てるというものですけれども、これがですね、契約の印とされる。割礼があるということで、このアブラハムの子孫であり、神様からアブラハムに約束されている祝福、それを受け継ぐものとされている、そういう契約の印と割礼がなっていました。ですからこの出来事以降ですね、割礼があるということは、この後もそうですけれども、律法を守っていることの印ともなりますし、ユダヤ人であること、あるいはアブラハムの子孫であるということの印、神様によって祝福され約束の中に入れられている、そういう印となっていきます。ですから、ユダヤ人にとってはこの割礼ということがこう誇りにもなっていくわけですね。そしてこの印がないものをユダヤ人はある意味見下し排斥するようになります。振り返ってこのエペソ人への手紙の2章ですけれども、2章11節、無割礼のものという言い方ですね。この言葉にはユダヤ人たちは自分たちの割礼を誇り、割礼のない異邦人たちを見下していた、そういう背景をうかがい知ることができる、これはそういう言葉であります。ただ実はですね、パウロという人は、パウロ自身もですね、実はユダヤ人です。ではパウロはその自分のユダヤ人としての背景、あるいは割礼があることなど誇りとしていたかということですね。新約聖書を読んでいきますと、そうではないということがわかります。パウロはユダヤ人の誇り、割礼を誇る、そういったことからは、距離を取っていたといいますか、少しそういうことを冷ややかに見ていた、そういう面があります。神様との関係、あるいは神様から祝福が与えられている、約束がある、 そういうことはパウロは大切にしていましたが、まあ、形式だけのと言いますか、形式だけの割礼、律法を守っているというただそれだけのこと、そういうことについてはパウロは少しこう冷ややかに見ていた、そういうところがあります。今日のこのエペソの2章でも、まあ、こういう言い方をしていますね。2章11節、肉においては異邦人でした、あるいは人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々、まあこういう言い方ですね。でこういう言い方をすることによって、まあ、パウロはですね、肉体的な、まあ、ただ形式上の割礼、人間の手で施された、肉の上に施された、そういう割礼を誇りとするユダヤ人に対して、まあ、少々批判的な見方をしている、そういうことがこの言葉遣いからも分かると思います。いわゆる割礼を持つ人々、そういうユダヤ人たちの考え方を誇る、ユダヤ人たちの自分たちの割礼を誇るという考え方を、まあ、完全には認めていないということを、まあ、このいわゆる割礼を持つ人々、そういう言い方で表していると思います。ただパウロはですね、こういう自分たちの割礼を誇るユダヤ人、こういう見方を利用してパウロはですね、異邦人のクリスチャンに与えられている恵みや祝福の大きさを語ろうとしている。それちょっとこう、まあ、分かりにくい、私たちにとってはですね、今の私たちにとっては少し分かりにくい言い方をしていると思います。あなた方異邦人は確かに外見上では、肉の上ではアブラハムの子孫ではないし、割礼も受けていない、そういう意味ではあなた方はユダヤ人たちが見下している無割礼のものである。神の契約とは無関係で、神の祝福に預かる理由も根拠もない、そういうようなものであったはずだと。しかしこのような区別を根底から覆したのがイエス・キリストであるとパウロは語っている、語ろうとしています。ですからこの後が大事なんですね。この13節しかしというこの後のところが非常に重要になってきます。またパウロ自身もですね、他でもないパウロ自身がイエス・キリストを知ることによって、今まで誇りとしてきたもの、ユダヤ人であるとか、律法を守っているとか、割礼を受けたとか、そういう誇り、あるいは律法を行うことによる義、誇り、そういうものではなくて、イエス・キリストを信じる信仰による義、イエス・キリストご自身こそがむしろ本当に大切なんだ、そういうことをパウロ自身がですね、経験的に知っておりました。まあ、これはいろいろな機会に読んでいる箇所でありますが、ピリピ人への手紙の3章ちょっと確認してみたいと思います。エペソの後ですね、ピリピの3章、聖書の少し後になりますが、新約聖書398ページですね、ピリピの3章3節から、神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は 自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。まあ、このようにありまして、パウロ自身がですね、ユダヤ人の中のユダヤ人、割礼も受けて、ある意味で律法による、律法を守ることについての義ならば、誰にも負けないものであった、そういう自信と誇りを持っていた。でもそのようなパウロが、もはやイエス・キリストを知ってからは、かつて誇りと思っていたものはもはや塵アクタであると言っている。そういう経験をパウロ自身がしている。自分のこれまで誇りとしていたものがもはや塵アクタだと思える。イエス・キリストを知るというのはそういうことなんですね。そういう経験をパウロもしていました。ですから、異邦人クリスチャンのかつての姿というのは、確かにユダヤ人から見れば無割礼のもの、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人、この世にあって望みもなく神もない、そういう存在であった。でパウロはそういう外見的な肉体的な割礼を誇りとするユダヤ人の見方にもちろん同意しているわけではない、いや同意しているわけではないんですが、でもそのように見下されていた異邦人の立場を根底から変えたのは何なのか、誰なのか、それを言おうとしているんですね。ユダヤ人から、ある意味で見下されていた、低く見られていた異邦人の立場を徹底的に変えたのは、何か異邦人の自分たちがしたことによるのではない、イエス・キリストご自身に他ならないと、そういうふうにパウロは言いたいわけです。このエペソ2章10節、先週学んだところですけれども、ここではクリスチャン、私たちクリスチャンは神の作品であると語られていました。私たちは神によって新しく作られたもの、良い行いに歩むように神との平和、神との和解が与えられている、そういうものであります。でこのようなことを語った後、すぐにパウロはもう一度かつての姿について語っております。でこれは私たちがやはり、ね、自分自身を誇るような過ちに陥りやすいものであるからではないでしょうか。パウロはこの自分の言葉を聞く者たちが、私は神の作品である、私たちは神によって新しく作られたものである、これを受け止めることは本当に大切なんですけれども、そこに勝手な自分自身についてのおごりや誇りが生まれてくる、そういうことに注意している、警戒しているのではないかと思います。ですからもう一度改めて、あなた方のかつての姿、本来の姿というのを語っている。そしてそのかつての立場や姿を変えたのは何なのか、それはイエス・キリストに他ならない、キリストにあってキリストの血によることなのだと。律法を行うことによる誇り、あるいは自分自身を誇るような過ちに陥ってはならない、そう語っていると思います。イエス・キリストの十字架の贖いがなければ、私たちは神から遠く離れていた、私たち自身には神様との関係を回復するような道はなく、 神様の祝福に預かる道は閉ざされていた。永遠の命の希望どころではない、何の希望もない、神さえない、神に祈ることさえできない、そういう私たちは恐ろしい状況の中に置かれていた。それを徹底的に変えてくださったのがイエス・キリストであるということです。もう一度エペソ2章13節最後のところに最後に目を向けたいと思いますが、2章13節、しかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。このしかしということが非常に重要であると思います。かつてはあなた方は神ご自身から、神の祝福の約束から遠く離れていた。でも今は違うわけですね。なぜ違うのか。それは決して私たちの努力や行い、あるいは性質によるものではありません。キリストにあって、キリストの十字架の贖いの血によって、私たちは神に近づくことができる。神に近いものとされているのです。イエス・キリストの十字架の救いの御業のゆえに、何の本来何の縁もゆかりもなかった私たちが神の契約に祝福に預かる道が開かれている。これは本当に大きな恵みではないでしょうか。改めてこのような大きな恵み、祝福が与えられているのは、何か私たち自身の行いとか歩み、努力、そのようなものによるのではないということ、しっかり覚えたいと思います。で、この箇所では、このように急にですね、割礼とか異邦人、そういった言葉が出てきて、少し戸惑われるかもしれません。でも、おそらくですね、この背景には、当時の教会の人々にとっての、課題といいますか、問題があったのではないかと思います。当時の人々にとって同じクリスチャンであってもユダヤ人とユダヤ人以外の人の違いといいますか区別、これは本当に大きなものであった。いかに大きなものであったか、ちょっともはや私たちには理解しきれないところがあるかと思います。ユダヤ人には独特な誇りがあって、また逆にですね、異邦人の中にもユダヤ人たちに対する反感、あるいは別な誇りやおごりがあったのではないかと思います。私たちもですね、ある意味で、まさに異邦人クリスチャンですね。ユダヤ人ではない異邦人クリスチャンであると思います。ですから私たちが何か割礼を誇るとかですね、律法を守っていることを誇る、そういうことはないと思います。それでも、ね、私たちの中にも何か人間的なことを誇りとしてしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。クリスチャンとしての何かの経験とか、これまで自分がどういう歩みをしてきたかとか、どんな先生に教えられてきたか、どんな立派な信仰の先輩を知っているか、いろんなことがあります。一つ一つのことは私たちにとって大切なことであったり、そのことを通して本当に教えられたり変えられたりしてきた、非常に重要なことであると思います。でもですね、私たちがキリストにあってキリストの血によって本当に神に近いものとされた、神の祝福の契約から全く外れていた私が、ただキリストの血によって神に近いものとされている、もし何かですね、私たちの経験とか何かの出来事、そういったことを誇ることがこのキリストの血によって神に近いものとされている、キリストの血、キリストご自身よりも何かそれが大きなものとなっていくと、それは本当に大きな過ち、危険ではないでしょうか。 そして結局はですね、そうなっていくとき私たちは自分自身を誇り、自分の人間的な経験を誇り、自分とは違う人を見下したり低く見るようになっていく、そのような過ちにも陥っていくと思います。私たちはキリストの血によって救われている。本当にこのことこそクリスチャンが一つとなる、一致する根拠、クリスチャンの大きな共通点であると思います。本当にこれを見失わないようにしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐み深い私たちの父なる神様、今日御言葉をもって教え励ましてくださることありがとうございます。私たちはかつてはあなたご自身の契約、約束、祝福から遠く離れていた、縁もゆかりもないようなものでありましたけれども、ただキリストご自身によって、キリストの十字架の贖いによって、あなたにあるものとキリストにあるものとして認められ、あなたの恵み、大きな祝福の中に入れられていることを覚え、心から感謝をいたします。どうか私たちがこのことを見失うことがないようにどうぞ導いてください。また互いに兄弟姉妹のこと、キリストにあって、このキリストの十字架の血によってお互いに、神様あなたご自身に近いものとされている、そういうものであるということを覚えていくことができるようにどうか導いてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。